クルーシャルポイント3、神が受肉、人間生活、死、復活、昇天の手順を経たのは、信者が分与を受けて体を建造するためである。アウトライン1、新約において人の中の神の行動は神の御前での人の必要を満たします。人の中の神の行動はキリストが一度目に来ることから、新天新地の新エルサレムが表されることへと至ります。この行動は人類歴史においてかつてなかったものです。アウトライン2、受肉、神は来て人の処女の胎に入り、彼女から生まれて人となり、こうして神聖を人生の中へともたらし、神と人はミングリングされて一つの実体となりましたが、第三の実質となったのではありません。アウトライン3、人間生活、イエスは生活の中で全てのことを神の中で、神と共に、神のために行いました。神は彼の生活の中におり、彼は神と一でした。彼は人の生活の中で、私たちが彼の足跡をたどり、また踏み従うことによってコピーすることができるように、一つの手本として私たちの前に彼の苦難の生涯を置かれました。これは単に主と主の生活を模倣することを言っているのではなく、彼の複製を言っており、それは苦難の中で彼を恵みとして享受することから来ます。アウトライン4、十字架、イエス・キリストは肉体となった神であり、三一の神の具体化であって、彼の人生において身代わりのすべてを含む死を遂げて、すべての消極的な事柄を終結させ、彼の内側から神聖な命を解放して私たちに与えました。アウトライン5、復活、彼は死に打ち勝ち、すべてを生み出す復活の中へと入り、神の長子として生まれ、人生を神聖の中へともたらす、命を与える霊となってキリストの体を生み出し構成しました。アウトライン6、昇天、彼はすべてを超越する昇天を完成し、天に昇り、主、キリスト、元首、救い主とされ、彼を増殖させ、彼の王国としての紹介を建造しました。使徒行伝13章33節、神は彼を復活させて、子孫である私たちにこの約束を完全に成し遂げられました。それは詩編第2編にも、あなたは私の子である、この日私はあなたを産んだと書き記されている通りです。アウトライン7、経験、彼は死、復活、昇天において彼のすべての信者を彼と一にしました。こうして彼の死、復活、昇天はすべて彼らのものとなり、彼の経験は彼らの歴史となりました。5章31節、この方を神は元首また救い主としてご自身の右に引き上げ、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えてくださいました。アウトライン8、体、キリストは神によって生徒たちに割り当てられた神聖な分け前として、また信者たちの中の命として、新しい人のすべての死体となり、また新しい人のすべての死体の中にいます。その新しい人はキリストの有機的な体です。神は神の具体化であるキリストを私たちキリストの信者のすべてとならせることを願っています。エペソ4章4節から6節、一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ、すべてのものの神、また父は一つ、この方はすべての上にすべてを貫き、すべての中におられるのです。適用奉仕者編、神の永遠のエコノミーの直接的な働きは、主イエスの受肉から始まり、彼の人間生活、死、復活、昇天の手順を経て、人の中にご自身を分与することができるようになりました。この神聖な分与の結果、キリストの体が生み出され、建造されていきます。信者は紹介生活の中で、この神聖な分与を享受して、栄光から栄光へと徐々に作り変えられていきます。これが新創造における神の永遠のエコノミーの直接的な働きです。 李兄弟はエペソ3章16節から19節を1ヶ月間祈り読みするように進めました。これらの節は神聖な分与のもとで、1、力を持って内なる人、再生された霊が増強される。2、キリストが霊から心に広がり、ホームを作る。3、生徒たちと共にキリストの広さ、長さ、高さ、深さを経験する。4、知識を超越したキリストの愛を知る。5、満たされて神の全豊満に至ることを祈っています。これらの節を読めば読むほど、祈れば祈るほど、あなたは我を忘れて神聖な分与を享受し強められるでしょう。あなたは私は奉仕において弱くなって後退することはできないと感じるでしょう。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根ざし土台付けられ。18節、力に満たされてすべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さが何であるかを得得し。19節、そして知識を超越したキリストの愛を知ることができるように。またあなた方が満たされて神の全豊満へと至るように。神のエコノミーの中で神が手順を経たのは、あなたの中にご自身を分与してキリストの体を建造し、神を団体的に表現し、神を代行してサタンと彼の軍隊を支配することです。あなたが霊を活用し、エペソ3章16節から19節を祈り読みし、神聖な分与のもとで強められ後退することを拒否し前進することです。もしあなたが霊を活用せず、心を主に開かず、御言葉を祈り読みせず、神のエコノミーと神聖な分与を理解しないなら、神の手順、受肉、人間生活、死、復活、昇天、神聖な分与と神聖な伝達はあなたにとって無駄になってしまいます。そうであれば神に対して大変申し訳ないことです。主があなたを愛し、あなたのために十字架につけられたのは、あなたが火の池に行かないためではなく、あなたが神聖な分与を受けてキリストがあなたの中に生きるためです。ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今肉体の中で生きているその命を、私を愛し私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。人の中の神の行動、すなわちガラテヤ2章20節の神人の生活は、キリストの受肉の前には人類歴史においてかつてなかったものです。あなたは神の新創造の直接的な行動の時代、神人、キリストの体の時代にいます。祈り、おー主イエスよ、主が私を愛し私のために十字架につけられたのは、私を火の池から救うことが目的なのではなく、ご自身を私に分与し、キリストが私の中に生きて体を建造するためです。もし私が霊を活用せず、心を主に開かず、御言葉を祈り読みせず、神のエコノミーを理解しないなら、神聖な分与と神聖な伝達を無駄にしてしまいます。私は弱いままで痛くありません。神聖な分与のもとで強められ前進します。